願いします。
はい、お願いします。タオさんのフィリピン旅行の感想をお聞きしたいと思います。2017年ですよね。去年ですよね。
そうですね。
何月から行ってたんですか。
モノル、
モノルが最初ですよね。モノル行ってからドゥマケティのデティに行ったんですよね。
はいはい。
最初だから、最初から2つ行こう思ってたんですか。
いや、10月1日からモノルに行ってるんですけど、はいはい、最初僕モノルに6ヶ月滞在する
んですよ。はいはいはい。
それで2ヶ月ちょっと ネットで僕インドの方に行きたくて、
はい、
その大会さんの、
はい、
のインドの
NPO
に問い合わせて、
はい、
でそのインドの情勢が良くないけどネグロストでその NPO のような活動をしないかっていう提案のもと、
はい、
しながら語学学校をしないで勉強しないかみたいな提案でそれに乗って変えた。
最初モノル行った時に、
はい、
モノルにいる間に、
はい、
インドに行こうと思ったんですか。
6ヶ月のその後にインドに行こうと思ったんです。はい
はい、で最初は、はい、日本で予定決めたのはフィリピン留学しようと、
はい、
休学されたんですよね。
そうです
ね。今おいくつですか。
今僕21です。
21で休学して1年あるから英語を勉強しようと思って、
はい、
モノルに半年行って、
はい、
で半年そのモノルにいる時にインドに問い合わせしたってこと
ですか。そうですね。
ああ、なるほどね。そもそもなんで留学しようと思ったんですか。
そう、留学のきっかけは最初はオーストラリアでちょっとワーキングホリデーをしようと思って、英語を喋れないまま大学を卒業するのは嫌だなと思ったので、
はいはいはい、
っていうのがきっかけで、
うん、
留学をしようとは決めました。
あ、じゃあ最初はワーホリ行こうと思ってたん
です。そうですね。
ワーホリの前 の、 そのトレーニングとしてフィリピン行こうと、はい、
それでエージェントに問い合わせたら、
はい、
モノルを勧められて、IELTS 対策でいいよっていう話で。
じゃあ英語ある程度できたんですか、もともと。
その時はそうですね、うん、受験で英語は結構勉強してたので、
はい、受験勉強 で会話の方もできたんですか。
会話は文法ぐしゃぐしゃだったんですけど、
はいはいはい、
まあ意思疎通は。
それどっかで勉強されたってことですか。
いや、勉強はもう受験勉強です。
じゃあ海外に行く経験が豊富やったってこと。どこでそのブロークな英語を発揮する時があったんですか。
受験勉強で習った英語の、なんか喋るとき、なんか書くときはきっちり書けてたんですけど、喋、
うんうん、
るときはなんかぐしゃぐしゃだったんですよ。
それどこで喋るんですか。
喋ったのは
喋るとき
日本で、少し働いてたことがあって、JICAで。
JICAで働いて、学生の時に。
はい、短期雇用支援員という形で働いて。
そうなん
ね。はい、
日本の JICA で。じゃあその時に海外の方と触れる機会があったってこと。
そうですね。
大学生の時。
大学生ですね。
どれぐらいの期間。
1ヶ月です。
ああ、それなんか夏のプログラムとかそういうの。
まあそれに近いです。授業、北大と JICA の
共催で。そう
なんね。
大学が提携してんだ。
提携で。
じゃあそういう時に英語を話す機会があったんや。
はい。
じゃあまあなんか適当にもう身振り手振りで。
そうですね、身振り手振りとなんか習った英語こうで。
なるほど。じゃあ英語を使う機会というのはそれぐらいだったんですか。
それぐらいですね。1ヶ月でそのまま行きました。
そっか。でそれで英語はじゃあその、まあ、勉強としてはまあまあまあ得意で、で、はい、会話はなんかまあハートで話すみたいな感じで。で本気、エージェントにはどんな学校を教えてくれって言ったんですか。
エージェントは安くて
はい、はい、
日本人の割合が少ない
、はいはい、
学校って言いました。
はい、モノの6人目は
6人部屋です。
6人部屋でした。はい、はい、一番安いところにして。
安いところです。
あー、なるほど。でそれでじゃあスパルタの学校でIELTS コース受けたんですか。
IELTS は結局2ヶ月で終えたので僕は受けずに、はいは
い、あ、でも授業は IELTS の授業受けたんですか。
いや、授業受けれなくて。
あ、そうなんですか。
普通の ESL 3ヶ月受けて、はいはい、その後は IELTS の予定だったんですけど、その2ヶ月で終わったので IELTS のコースをもう受けずに出てに
行った。それ半年予定したのになんで2ヶ月で終わってるんですか。
それはそもそもちょっと僕の場合なんですけど、
はいはい、
なんかあの箱の中に閉じ込められて
韓国のね
7時間勉強してっていう、その7時間の勉強も結構、うん、いや先生たちもすごい熱心にやってくれるんですけど、
はい、
そのなんか結構カリキュラムの中の文法とかを僕知ってることも多くて、でそのあこの6ヶ月このここに閉じこもってこうやって英語が伸びるものだろうかとか、
は
あ
は
あ、なんかもっとこうアクティブにしたいなって僕は思ってたのと、はいはい、
うん、
あと結構なんかそこで結構なんか恋愛みたいなの
が多いんですよ。まあ、よくある話です
そう、恋愛でなんかいい感じだったのこうと、
あ、自分が、
はい、
自分が恋愛に入ったんだ。
恋愛に入ってたんですよ、そのモノルで。モノルで恋愛に入ったけど、はい、そのことなんかうまくいかなくなりだしたのもあり、
あ、学校にいるの気まずくなってたんですか。
気まずくはないんですよ、まあ、はい、まあなんかいやもうここ痛くないなみたいな、
はいはいはい、気まずいわけですか。
気まずいなの
かもしれない。基本あの、まあ、韓国のスパルタなんで、あの、まあ、学校内で全ての生活が基本完結するので、
もう全て
あの、まあ、学内恋愛は多いですよね、若い人らは。
多いですよ、やること恋愛か勉強ですよ、モノルは。
まあまあ、でもそれがね、あのスパルタ校の実態なところもあると思いますね。やっぱり出れないん でそこに何ヶ月も引きこもってるわけなんで、学生とかは、まあ、それが楽しい人もいると思います、
ね、楽しかったですね、なんか、はい、バーチャルリアリティみたいな。
どういうこと、バーチャルじゃない、なんかめっちゃリアルやん。
リアルなんですけど、こうなんかこうやることがこうなんかこう隔離されてて、
はいはい、
世界とで外に出るとか、そういうの楽しかったんですけど。
モノルは平日外出禁止。
平日禁止です、ね、
でも週末は出るでしょ。
はい、
でみんな
結構週末出ました。旅行も行きましたね、
うんうん、
もう旅行して、うん、なんか
その彼女的な人と、
あ、そう、行きました。
でも楽しかったんですね。
楽しかったですね。
で、まあ、スパルタがいい部分悪い部分で言うと、まあ、本当に、まあ、よくも悪くも融通がきかない部分があって、
ま
んべんなく勉強した方がいいという考えで、まあ、制度を強制するので、はい、その英語の知識がアンバランスな人、はい、知識はあるとか文法あるみたいな人ってやっぱり日本人結構いるので、まあ、そういう人からするとその時間ちょっと無駄やなとか。
あ、確かにそれは ありましたね。
でそういうアレンジが、まあ、融通がきかないのが、まあ、いい部分でもあり悪い部分でもあり、例えばその自由にやると超初級の人とかはなんか喋りたいからってもうスピーキング授業ばっかり取ったりとかするけど、でもそれはそれでまたバランスが悪かったりとかするんで、その楽しいことだけじゃなくて、まあ自分の苦手なこととかも含めてこうバランスよく自分で組み立てれる人はいいんですけど、それは最初そういうのが分かんないんで、スパルタとかで肩にはめられてもう全てまんべんなくやるっていうのは、まあ合う合わないがありますよね。まあ特にまあ英語が得意教科なんだとしたら、まあ、喋る以外の授業がもしかしたらちょっと簡単すぎたみたいなのはあったかもしれないけど、まあ、あの学校とかも大きいんで、もうルールが、まあ、しっかり決まってるので、
うん、まあ、その分もうきっちりちゃんとやることは
決まってますよね、
はい、
じゃあその2ヶ月、まあ、早めに切り上げた2ヶ月で、あの英語の勉強としての手応えはどうやったんですか。
英語の手応えか、
うん、
なんだろうな、実際自分が伸びたかどうかはよく分かんないんですけど。
分からないな。
なんかでもなんか英語が聞きやすくなったとかは他のナショナリティの人には言われました。プロナンスが良くなった。
他の生徒に。
はい。
あ、そうなんや。え、それ何人ですか。
韓国、台湾。
あ、行った時ってもの何人ぐらいいたんですか。
何人だろう、100人はいましたね。
あ、日本人少なかった。
日本人が3割ぐらいかな。3割よりもうちょっと多かったんですけど。
で、韓国人、台湾人。
そうですね、韓国人は少なくて、もう台湾人が多くて、
あ、
中国人もいますし、あとベトナム、
はいはい、
このサウジアラビア人3人いて、はいはいはい、
初めてバギオ行ってどうでした。
どうって言ったら、
だって海外経験そんなないんですよね。でフィリピンって言って初めてバギオ行ったんですよね。
ああ、
まあ、暑い思ってたら山奥まで長距離移動してこんなとこなんやみたいなんじゃなかったですか。
まあ、日本とあんまり変わらない 生活になった。
ああ、じゃあ快適やったんや。
僕からしたら快適でした。
まあ、モノルはバギオの中でも食事とか建物とかいい方ですからね。
食事は僕はちょっとあんまり好き
じゃない。あ、ダメやったんや。そうなんや。
まあ、食べました。毎日食べてましたけど、うんうん、なんか、他の人だったら、うん、もう毎日、もう食事が食べられなくて、
カップ
ラーメンずっと食べてるみたいな人。
モノルの食事、最近ダメなんですか？
ダメなのか。
え、美味しくないの？
僕からすると全く美味しくない。
でも種類多いじゃないですか。
種類多いです。ちゃんと取れます。
そうやね。でも全どれ取ってもあんま美味しくないの。
いや、もう毎日同じなんですよ。
あ、そうか。まあ韓国の子はそうやな。そうか。種類多いけど毎日同じだから。
それ鶏肉で、はいはい、なんか結構味付けもなんかこうオイリー。
ああ、まあまあフィリピンはそう。そうか。じゃあ食事はきつかった。
そうですね。でも僕は食べてました。
はいはい。建物施設環境は問題なかった。
施設環境はまあ最初に思ってたよりは汚かったですけど、まあ、エレベーターとかも結構止まりますし、
階段で登れるのしんどいよね。あそこ。
そうですね。運動にはなります。良い運動です。
そうか。まあ、じゃああんまり手応えはな、まあ、自分では分からなかったけど、
はい、
まあ、周りからは発音良くなったんじゃないかとか。
そうですね、発音良くなりました。で、あとなんだろうな。で、なんか途中から僕結構リスニングが全然ダメで読みなかったんですけど、
うんうんうん、
自分で映画を見たりしました。 Wi-Fi で。
なるほど、
はい。
授業何時間受けてたんですか？
7時間です。
あ、それは全部マンツーマン、グループもあります。
マンツーマンが何時間だろう。半々ぐらいですね。3時間ワンツーマン。
グループ多いんですよね、ちょっと。
はい。でもグループ授業の方が僕は
良かった
です。その方がナチュラルな会話というか。
なるほど。まあレベルが超初級ではなかったんでしょうね。なるほど。EOP はどうでした？守られてました
？EOP はですね、
一応モノルは EOP 売りにしてますけどね。
はい、みんな日本語喋ってます。
まあ多分その時期によりますよね。
僕結構なんか EOP 絶対守りたい派だったんです。
はいはいはい。
でもなんかすごい結構浮いてて。
あ、そうなんや。
まあ、途中からもう僕も日本語喋って、
まあ、
でもチェッカーはいます。チェッカーがこう
回って切符機に来ますよね。
いや、結構ペナルティー取られましたね。
取られた。
そうか。はい。
あれ、ランキングされてるやつの上位、結構なペナルティーになってますよね。
いや、もうなんか、あんなんですよ。取られるやつは取られますよ、もう。なんか、サウジアラビア人とかもう、半端ないぐらいで
何千ペソとか。
そうです、もう、ね、本当に。何時間分黙ってる、もう100時間。
だいぶ自習せなかった。
自習なんですよ、罰金。
あ、今罰金じゃないんですか、もう。
自習で消化できるようになってて。
でも不可能でしょ、そんな100時間も自習できないでしょ。
できなかったら罰金にな
ります。はいはい。そうだから、まあ僕もモノル何回も言ってますけど、まあ、チェッカーが巡回してスピード違反のキック切るみたいなことをやる学校は、まあ、実際少ないです。
あ、そうなんだ。
はい。だからそこに労力かけることがもうちょっとバカバカしいんじゃないですか。
確かに。それでも喋りますからね。
そうそう。で実際罰金を強要する学校も少ないので、ルールとしては結構厳しいんですけど、でも結局みんな話せないような初級を入れちゃったら、ね、無理なんで、だからまあかけて喋ってるって感じですよね。
かけて喋ってます、
ね。はい。でも一応フィリピンの中では EOP が厳しいという学校の中には入ってますね。
そっか。厳しかったっちゃ厳しかった。
まあ一応チェックする人いますからね。
うん。でもなんかうまくやってる人もいて、なんかもうティーチャーたちとばっかりこう喋って。でそれでもう旅行とか行くときも絶対先生とみたいな。
そういう風にしなかったんですか？
うまくできてた人もいました。僕もそれを挑戦しようとしてたんですけど、僕は結構なんか台湾人の方のとこしゃべろうとしてて、で台湾人は台湾人で台湾も中国語喋ってるから、結構やっぱそこの中に一人ってのは結構難しい。
まあ難しいですね。たまに気遣って英語喋ってくれるけど、彼らも別に英語そんな得意じゃないですからね。
でまあ、僕は結構そのモノールの中で日本語を喋らない方ではあったと思うんですけど、もっと上手くやってる人はいましたね。
なるほどね。そうか。生徒は結構みんな真面目に勉強してるんですか？
いや勉強もめっちゃして
ます、ね、めっちゃしてるんですね。
日本語喋る人も勉強
あとか、だからまあその情報交換とかは日本語するけど、もう授業とか、はい、そのまあ強制実習とかではもうみんなバリバリ勉強してる。
実習もう自分でも
バリバリやってる、
はい、ワーキングホリデー行きたい人が多いから、うんうんうんうん、そのための点数
あ試験対策の人が多いですか。
そうですね、試験対策多かったかな。
IELTS とか TOEIC とか、
はい、IELTS、TOEIC コースがあるので、教育コースもあるんですよ。
うんうん、あるね。そっか。じゃあ試験コースを受けてる大学生とかが多い感じですか。年齢層はどうですか。
年齢層はどこに多かった。いやでも20後半ぐらいで一回ちょっと会社を辞めたのか休んだのか知らないけど、それでワーホリをしてみるみたいな人が多かった。
でその前に行こうって。
そうですね。あと日本人だとそんな。
じゃあ大学生ぐらいから20代後半ぐらいまでの感じですか。
あと高校生もいました。高校生通信制の高校生 で、
はいはいはいはい、
で大学海外の大学に行きたいから、その前の英語勉強で。
そうか。じゃあまあそういう意味ではその真面目に勉強するっていう意味ではまあ望んだ環境だったんですね。まあイメージと違うところってあったんですか。
う
ん、
まあイメージと違うところは僕はもっとこう会話をどんどんして、それで伸ばそうと思ったから、ね、はいはい
はい、ちょっとお勉強的なところが。
そうですね、勉強的なところが強かったです、うん、勉強はもうなんか大学受験したんですよ、ね、僕は、
うんうん、そっかそっか。
だからそこはちょっとずれてたか
な、ね、なるほどね。スパルタはちょ若干そういうところがありますね。そっかそっか。それでね、半年予定が2ヶ月で切り上げて、
はい、
それ4ヶ月分のお金返ってくるんですか。
あ、返ってきます。
あ、返ってくるんだ。
びっくりしました。
そうなんや。それでその時もともとワーホリ行こうと思ってたわけじゃないですか、
はい、
なんで急にインドに連絡したんですか。
それは僕の精神の変化で。
あ、その2ヶ月の間に気持ちがいろいろ変わったんですか。
2ヶ月で変わったわけじゃなくて、ワーホリに行くつもりでモノルに予約した後で、うんうん、ワーホリに行こうと思ったのが大体4月ぐらいなんですね。でそれで、モノルに行くことになって、で連絡を入れてたんですけど、で5月ぐらいに国際協力の方に興味を持って、でそれでフィリピンはそのまま変わらず、でそのフィリピンの後のことをワーホリじゃなくて別のことをしようって思ってフィリピン
に行ったんです。国際協力が気になったのは比較的最近なんですね。
あ、そうですね。
あ、でそれでそうか、ワーホリよりもワーホリ行く予定だったけど、
はい、
ちょっとその最近気になってる国際協力もありじゃないかなと思って調べ出した時にインドの NPO が出てきたんですか。
そうですね、モノルにいる時にインドの NPO
が出てきた。その国際協力やっていろいろいろんな国でいろんなものあるじゃないですか、はいはい、なんでそのインドのあの NPO にたどり着いたんですか。
そのなんかもう運命みたいな。
へえ。
インドに行こうってまず決めてたんですね。
なんで急
に。モノルにいる時に結構面白い人とかも結構いるから、
まあ、いる。
でなんかあこの人面白いみたいな人がいて、なんかその人がインドのことを結構喋るんですね。
何人？日本人で？
日本人です。
インドの言葉喋るの？
あ、インドのことをね、なんか人間性だったり、なんか文化だったりこうやって喋ってて。インド行きたいなと思ったんですね。
あ、じゃあその結構そのモノルにいた時に出会ったその日本人の影響もあるんですか。
そうですね、
その人の話がすごい面白くて、うん、インド行ってみたいと。
で
インド行ってみたいし国際協力にも興味あるから、はい、インドの NPO を探してみたと。
そうですね、インドスペース国際協力みたいな感じでヒットしたのがインあのその大会さん。
はいはいはい。あれ何ていう名前やったっけな。
イマジナ
ス。あ、そうそうそう、が出てきてで見てそこに行こうと。
そうですね。
あ、じゃあその最初はワーホリとか国際協力するには英語をもっと上げたいと思ってたけど、もう2ヶ月終わってもう飛び込んだらええやんと思ったんですね。
あ、そうですね。いや、2ヶ月の段階で4ヶ月モノルに滞在して、で4ヶ月モノルに滞在してその後インドに行こうみたいな気持ちになって、
はいはい、その時はね、
そういう内容の連絡を入れたんです、ね、
なるほど。でそしたら、はい、実はドゥマゲッティに学校あるよみたいな話になって、
そうなん
です。じゃあもう行ってみようと、はい、あ、学校ならちょうどいいわと、はい、あ、なるほど。すごいタイミングですね。
もうタイミングと、ラッキーだったと思いますね。
それでもうすぐ決めて学校終了して、はい、マギオから自分でドゥマゲッティ行ったんですか。 それどうやって行ったんですか。
まずエージェントに相談して。
え、デイティ行くときもエージェントに相談してるんですか。
あ、いや、エージェントっていうのは、うん、キャンセル、返金手続きをエージェント返さないとできない。
そうかそうかそうか。
だからまずそれを、
まずモノル2ヶ月で辞めることになりましたっていうのをエージェントでやって、
帰ってくるなって
帰ってきて、
で帰ってきて、うん、で、でも行くことにしましたみたいなことを大会さんに連絡して、デイティに連絡して、
はいはい、直接やり取りして、
うん、でそのままもう飛行機のチケット取って、はいはい、
でバス、あ、じゃあ自分で行ったんですね。
自分で
行った。バキオからバスでマニラまで行って、はい、マニラからデマゲッティ行って、デマゲッティまで迎えに来てもらったんですか。
いや、もうそのまま
トライ、あ、またトライスクとバスを乗り継いで、はい、あそこ自分で行ったんですか。
はい、ちょっとだいぶ遠いじゃないですか。かかるっていう言われたから。
でもあれ目印もなんもないじゃないですか。よう行けましたね。1回目ハードル高いと思うんですよね。
まあ、でもバギオでもう2ヶ月生活してて、旅行も結構行ってたんですね、はいはい、バギオに
なんとなく行けるかと、
はい、行けましたね、スッと行けました僕は。
はいはい、それ住所とかもらってそれで行くんですか。
メールでなんかこういう風に、
あ、
行
き方
こう言ってくださいみたいな、
あ、なるほど、
メールで来てて
行き方情報みたいなのが来る。
そうです、行き方情報もうそのまま行きます。
そうか、だから節約したかったから、はい、もう自力で行ったと。
そうです、ね、
だいぶ長い旅でしたね。
そうですね。いや、マニラの空港で一泊したんです
よ。あ、空港で一泊したんだ、
はい、あ、そんな感じの。
そうかそうか、まあ、飛行機の、ね、都合もありますもん、
はい、時間が朝だ
で、それであの学校行って何ヶ月おったんですか。デティも、
デティも2ヶ月。
あ、じゃあ22なんですね、
はい、
でそれで帰ってきたのがちょっと前。
そうです、1月。
そうか、10月やから10月、11月、1、10月、11、12、1の4ヶ月がトータルなんですね。あ、じゃあ予定より短くなったんですね。半年やったけど。
半年から4ヶ月。
ああ。え、で、デイティ、じゃあデイティに期待したのは、英語というよりは、その国際協力みたいな部分も大きかったってことですか。
そうですね。英語をなんか使いながらやりたいなってことを思ってて。うん、
その、でもインドに問い合わせしたときは英語の勉強じゃなくて、はい、なんか、
あ、そうですね、
ね、なんかボランティアなんかなんか分かんない、はい、それで何がしたいと思ってたんですか、その時は。インドに行って、
インドに行って、あの、うん、大会さんがやってる活動が、
はいはい、
シェル、インドのなんかストリートチルドレンの、はいはい、シェルターをこう、はいはい、立てて、そこで教育、
はいはい、
子供のための教育とか保護と教育、
地元の人の教育ですね、
同時にやってるんです、ストリートチルドレン、うんうん、でそういう活動に何か自分ができることが
あ
って、それで問い合わせたのが最初。
なるほど。教育に興味があった感じなんですか。
いや、もう国際協力に興味
があ、まあ、大きな意味で、はい、とにかくなんかちょっと見てみたいなって感じなんですね。あ、え、じゃあデイティに行った時は、50%50% でしたっけ。
50%50% です。
あそこはなんか生徒 100% か生徒何パーみたいなの決めれるんですよね。
はい、
生徒 100% よりなんか半分スタッフで生徒 50% とかになると、なんかだんだん安くなっていくんですよね。
安くなります。
どういうふうに聞いたらいいかな、まあ、バギオとドゥマゲッティでまた同じフィリピンでも全然場所が違うと思うんですけど、
場所が違います。
それって、行ったことない人にどう説明します。
バギオは涼しくて、はい、ネグロスは暑い。
まあまあその通りですね。バギオはもうね、エアコンとかないですもんね。
デティの場所が結構特殊だから、
ルマゲットの中でもね、ちょっと離れた特殊なところですからね。
はい、
うん、どっちが好きですか。
僕はもうがっつりルマゲッティの
方が好きですね。あ、そうなんです。山より海、
いや、もうネグロス島に山もあって、
ああ、
ちょっと山登った温泉とか、
ああ、行ったんですね。はいはいはい、
自然はすごい、ネグロス島の方が堪能できましたね。
バギオもでも山奥行ったら自然はあるでしょ
う。そうなんですね。
うん、あるでしょ。マニラとかに比べるとね、うん、まあ、都会セブとかマニラに比べると、ね、
バギオもなんか洞窟みたいなのが近くにあ
って、行ったんですか。遠いです
か。行きました。
サガタ、
ジブリーで1時間。
あ、じゃあ違う、うん、あ、そういうとこあるの。
あるんです
よ。それ良かったですか。
もうドロドロになって、はいはいはい、こうって潜るようなところだと、はいはい、そこは良かったですね。確かにそこは良かったです、ね。バギオなんでネグロスが毎日触れれたからかもしれないですね。ネグロス島だと。
どういうこと、どういうこと。
バギオだとこもってて、
そうかそうか、学校から基本出れないですからね。
はい。すごいなんか限られた、土日に毎回外出るわけだ
とか。そうか。そうか。環境の違いを感じるほど外に出れへんからね、スパルタイは。
そうですね。
でも、デティは 偏僻な場所にあるけど、別に自力で帰ってこれるなら出てもいいですもんね、あそこ。
そうですね。
でもあそこも平日そんな出歩けないでしょ。
基本8時までに帰らないといけない。
あれ無理じゃないですか。
でもなんか毎回なんか電話して8時過ぎますみたいな。
どこ行ってたんですか。
リファゲッティ行ったり、あとやっぱりすぐその前の目の前の海でも毎日泳げるし、
ああまああれはね、
はい、
で あそこで泳ぐんですね、みんな。あ、
泳ぎますね。
へ、
クマノミいるんですよ、隠れクマノミ。
え、何ですか、クマノ
ミ。ニモです。
あ、ニモ、
ニモいるんですよ、
あそこの目の前の海、はい、あそこの目の前の海綺麗ですか。
綺麗ですよ。
そうなんですか。
なんかたまに汚い時もあるんですけど、うん、基本綺麗です。
あ、そうなんや。あ、プールじゃなくて海で泳ぐんだ。
両方ですね。
そうか。じゃあまあ環境は、
うん、教えますね。
まあでも、まあ、両方良かったんですね。良かったけど、
うん、
まあどちらかというとドゥマゲっていうのが好きだったと。
自然に関して。
なるほど。生活の便利さでいうとどうですか。
基本語学学校こもってるんですよね。
そう
ですね、
うんうん、
だから例えばバディオでバディオのモノルも結構なんか変なとこにあって、うん、
ちょっとだいぶ上がりますよね。
バスタクシーじゃないといけないし、
あ、ジプニーも、まあ、一応ジプニー走ってるけどね、だいたいタクシーで、
タクシ
ー、まあじゃあ両方不便って感じですね。
うん、そうですね。
そのデキの場合って食事が入ってないじゃないですか、はい、その 50% の生徒どうされてたんですか。
はい、僕は入れてもらって、
お金払って追加してたんですね、はい、あ、じゃあ食事はもう学校のやつ食べてたんですね。
そうですね。
あ、じゃあそれは大丈夫か。
僕はあんまり不便しなかったですね。
そうなんですね。
モノルでも、
うん、生活は、
はい、実際両方ともなんか偏僻な場所にあるって言われたらそうなんですけど、
はいはい、
僕は困らなかった。
なるほどなるほど。英語の授業出てどうでした。
英語の授業びっくりしましたね。もうモノルとの違いが、
まあ、全然違いますよね、
はい、
どんな授業だったってその友達に聞かれたら何て答えるんですか。
フレクシブルな授業。
まあまあ韓国のスパルタの後から行くとね、その全然違いますよ、
ね、柔軟ですね。
どういう風なオーダーを出したんですか。
オーダーをリスニング重視で、
うんうん、
そう、あとなんか僕国際協力に興味があるから、なんか国際協力の、うん、に関するディスカッションの授業みたいなのを入れてくれて、
はいはいはいはい、
なんか面白かったですね。
そうか、自分の興味に合わせてくれて、
はい、ディスカッションの授業みたいな、うんうん、ディスカッションの授業とあとリスニングの授業と、うん、あとなんかミッションで、
あ、水曜日
だったりして、水曜日、そう、水曜日なんですよ、うん、
ミッションでどこ行ったんですか。
いろいろ行きましたね。なんかミュージアム行ったり、ミュージアム行ったり、あとマラタパイっていうマーケットに行ったり、
はいはい、近くのね、
でカバヤブさんっていうなんか村、町の中の村に行ったり、
うんうん、
あとお土産屋さんに行ってなんかそこのなんか実態を調査するみたいな、はいはい。
デーティーは、まあ、基本水曜日ミッションデーっていうのがあって、まあ、その月火でちょっと準備して水曜やって木金で発表するみたいな1週間のサイクルが、まあ、一応大きな流れとしてあるんですよね。でそのミッションデーいろいろ8週間だから、まあ、普通にやったら最大8回行ってると思うんですけど、
はい、
その中で一番印象に残ってるのはどこですか。
村に行った時ですね。村、山の中の村に行ったんですよ、う
ん、何するんですか。
それで学校に行って、その町の学校に行って、うんうん、そこの、
うん、
やっぱり発展途上国だから、うんうん、問題がやっぱり課題があるわけですよ、うんうん、その課題を知って、うん、でなんか農産物みたいなのをこうやって聞いて、うん、知って、うん、でそこからなんかできることないかみたいなふうに考えるふうに僕は、うん
はいはい、
インターン50だったから、そのインターンの方でそのコミュニティにこう介入してったんですけど、
はいはいはい、
それのきっかけとなったのがミッションでした。
ああ、なるほど。
そのミッションデーが僕もすごい印象的だったから、毎回ミッションデーは結構なんか緊張しましたね。なんかちゃんとこうやってプレゼンテーションをちゃんと後でするんですけど、
うんうん、
だからちゃんとこう質問を用意は僕はあんましなかったんですけど、なんかちゃんと的確な情報を得てちゃんとこう、
うん
しないとダメだったんで、
うん、 そうか、じゃあそのモノロのスパルタの時は、まあ、結構もう決められたそのテキストをやってた感じだったけど、
うん、
その出てる時は自分の興味があることとか、
うん、
その題材自体が、まあ、自分に身近なことが良、まあ、かった部分ですね。
身近だし、あと身近だし、やっぱりフレキシブル、自分に合った。
え、その時生徒何人ぐらいいたんですか？
僕行った時点でゼロ。
あ、1人、
はい。
ほんで行ってる間、その2ヶ月行ったわけじゃないですか、
はい、
その時で一番多かった時で何人ですか？
一番多かった時、
冬とか多かった。
あ、そうですね。
親子とか
来る、親子が来てて、親子が来て、あ、なんか マダムが大量に来た時があったんです
よ。白川さんとか来たのかな。
そう、白川由紀さん、白川由紀さんがその
いっぱい連れてくる
の、ね、6人のなんかすっごい金持ちのなんか お姉様方って、
はい、マダム集団
作った。マダム集団、もうすごいなんか普通の生活とかけ離れた生活を送っているであろう。
そんな人らが来るの？
金持ちの人たちが。
もうじゃあその時だけ学校の空気変わるんですね。
いや、もうあの大変でしたよ。長い1週間でした、その6人6人プラス白川由紀さんプラス僕と、あとなんか高校生が1人いて、
うん、その人たちは子供連れてくるんですよね？もう子供連れてこなくて、そのもう女の人だけで来るケースもある。
女性だけ6人集団で
来て。すげえ。じゃあもうバカンスに来るの？
もうバカンス。
英語の勉強じゃないよね。もう
英語の勉強しながら、英語の勉強ちゃんとしてましたけどね。ま
あ、してたね、はい、でもなんか英語にこう切羽詰まってるとかじゃなくて、多分バケーション的に来て。
バケーション的に来てました。
なるほど。じゃあまあ多い時で10人とか、
うん、15人とか。その時は多かった。10人、もうなんか食事の準備とか僕手伝ってたんですけど、インターン50だったからみたいな、うん、もう大変でしたね。
へえ、そうか。モノルではその食事ピッチに合わなかったみたいだけど、うん、デティはどうやった
の？デティの食事はもうすごい美味しいですよ。
あ、そう。
めちゃめちゃ美味しいです。
へえ、うん、まあ
僕本当にびっくりしたんですよ。
あ、そうな
の。なんかモノルとのギャップに、なんだ、あのやっぱ日本人のが作る時もあるし、まあ、シェフがちゃんといるんですけど、シェフもなんか教育されてるんですよ。
あの人料理作るの大好きやからね、
はい、
え、あの人の料理の授業とかも受けるんでしょ？
ありますね、
はい、
僕は受けなかったんです。
受けなかった、
はい、
そっか。え、なんか量足りへんとかなかったんですか？
量はもうなんか残ってるぐらいでした。
あ、そうなん、
食べれましたね。
じゃあモノル2ヶ月つらかったけど、デキの2ヶ月は食事は全然苦になかった。
もう食事美味しくて、なんか醤油もあるんですよ。醤油となんか味噌とかもたまにあるんですよ。なんかその持ってきてくださって、
うんうんうん、
生徒さんとか。
なるほど。食事はもう
問題ない。日本食がありました
ね。まあ、フィリピン料理だけど日本人の味付けよね。で、まあ、野菜も多いから、
薄めの野菜多めの、うん、なんか海ぶど
う
は、
うん、あるある、あれ近くのね。
そうなんです。
安く買えるもんね。
美味しい
か。じゃあ授業はフレッシュで食事も良くて、施設環境はどうでした？まだ全然違いますけど。
全然違いますね。
あれ家ですから。
そっち行きな。そうですね、家でやってましたね。なんか今レッスンで、うん、レッスン用のなんか建物を1個作ってるんですよ。
え、どこに？
え、なんかどこって言えばいいんだろう。門あるじゃないですか。門入って、
入って
左側のところ空間、
うん、あ、もうこの庭みたいになってるところに建物作ってんだ、
はい、なん
か。ああ、そうなんや。じゃあ授業はそっちでやろうとしてるん
だ。そっちでやろうとしてるみたいな。
なるほど。今はなんか生活空間と勉強するとこ同じですもんね。
一緒ですね。
ご飯食べるところとかでやって
ます、ね、先生に起こされてなんか授業始まるぞみたいな感じで。
あ、部屋寝てた
ら、部屋寝てたら、その起きて部屋でやるんですよね。
ああ、そうだね。
まあ、隣の部屋ですけど。
デッティの時は授業何時間受けてたん
ですか？デッティの時何時間だろうな。5時間の、
うんうん、
僕インターン50だったので、基本5時間で月火水だけですね。5時間の月火水
です。あの、その、あれなんですか？前半生徒で後半インターンとかじゃなくて。
そうです。
あの、ごちゃごちゃなんですか？
あ、そうですね。週で決まってて、月火水は生徒で、木金がインターン、はいはい。
あ、そんなこともできんねや。
はい。そんなことできるけど、そういうふうになって
た。普通そうなんや。多分。あ、じゃあ、もう最初から、曜日は、ある曜日は、その生徒じゃなくて、スタッフみたいな感じで、2ヶ月やったんや。
はい。
はぁ、なるほど。え、じゃあ、年末年始も向こうにいたんですよね。
そうです。
最近帰ってきたもんね。
そうですね。
Oh.
日本の正月をみたいな、
ね、
感じでしたね、デビューの中だと。
はあ、そうじゃん、授業、ミッション、まあ、正確的にはその出かけてやるのが向いてたんでしょうね。デビューの2ヶ月で英語力の変化は感じられたんですか？
いや、これがもう、なんか、感じられたっていうか、いやこれもまた自分では分かんなかったんですけど、はいはい、なんかあそこって最初に TOEIC 受けさせるというか受けるんですよ、うん、僕特にリスニングダメだったから、うん、リスニングだけ受けたんですけど、うんうん、その TOEIC がなんか95点上がったんですよ、2ヶ月間で。
何点から何点だったんですか？
最初も低かったんですけど、200、
はい、だいぶ低い、ね、
20040点から335点、
はいはい、それは別にトイックの対策とか何もしてないのに、
しないです、
で自分的にはあんまり変化感じない。
自分的にはなんか感覚として出るようにはなったと思うんです。なんかこうインターンでもそうなんですけど、うん、インターンもミッションでもそうなんですけど、なんか英語が自分の言語みたいになってきた気はなんかしてたんですよね。
なんか自然に使えるような
自然にこうわーって出てくるのは最近みたいな。
へえ。
なんか急に来てなんかある日積み重ねがあったからだと思うんですけど。
じゃあその今回モノの2ヶ月で出て2ヶ月やってますけど、その留学する前に比べると変化っていうのは間違いなく感じてるんですか？
ああ、そうだと思います。
そっか、
夢でもなんか喋ってるみたいですよ、
ね、あ、そう
な
んですか。なるほど。で出ていくときは最初から2ヶ月で決めていったんですか？申し込むときに2ヶ月
で、 ね、2ヶ月 で、
でモノルってめっちゃ安いじゃないですか、6人部屋とか。
めちゃめちゃ安いです。
それに比べたら高いと思うんですよ。
そうですね。
で多分生徒じゃなくてこの半分半分のやつやってるからまだ若干安いけど、はい、それでも多分ちょっと高いと思う。
なんか僕の時ってなんか生徒一人だったって言ってたんですか、はいはいはい、だから換算機でその特別割引み
たいな、はい、あ、そういうのがあったんですね、はいはいはい、
デティの方が安かった
から
、それがなかったら僕映ってない。
あ、そうなんや、
はい、
あ、じゃあそのもう値段がもしちょっとでも高かったらデティの体験はしてなかったんですね。
そう思いますね。
あ、なるほど。
多分そこを見越してたもん。いや、そういう設定にしてたもん。
はいはいはい、なるほどね。
僕はすごいラッキーでしたね。
なるほど。今両方の価値を知ってるわけじゃないですか。
そうですね。
で留学し直すとしたら、まあ、できるのが高いと思いますけど、
そうですね、
それだったらどっちを選ぶんですか？
そっか、高かったらか、
うん、
何も知らない状態ではなくて、もう知ってる状態で、
まあ、普通の人知らないですけど、でも今も知ってるんで、その違いを知ってるとすると、
知ってるとすると、僕はデティでも短くすると思います。
あ、期間短めで、
そしたら安くなるから、
うんうんうん、
その予算を兼ね合いとするならば。
なるほどね、
うん、
なるほど。デティではなんかあのタガロみたいなビザ屋の授業とかもある。
ビザ屋取ってましたね。
覚えました？
めちゃめちゃ覚えました。
ビザ喋れるようになってきた。
なんか簡単ななんか文法の構造みたいなのが分かったから、
う
ん、それでなんか自己紹介と、なんかあとなんかこれいくらみたいな、
はいはい、そういうよく使うことは、
はい、まあ、できるように。でもなんかこう具材語でこうやって喋るんですけど、なんか自分は喋れるけどこう帰ってくるのが分かんない。
そりゃそうやね
から、
なんか続かないのね。
わかんないんですよ、
うん、
なんか OK のことをセゲって言うんですよね、リサイで、うん、だからまあセゲセゲって言って、
うん、はいはい、とりあえず合わせとくんですね。
はいはい、そんな感じの会話はできるようになりました。
じゃあその同じ2ヶ月だけどバーゲンオフに比べると出ての方が外に行く機会が多かったってこと
ですか？もう確実に多かったですね。インターンだったし、
はい、その生徒で、まあ、生徒の時は普通に授業を受けるからいいと思うけど、インターンって何するんですか、出ては。
インターンは人によって違うと思うんですけど、
ね、うん、
僕の場合はまずあのお客様のこうおもてなしみたいなのとか、
あ、
うんうん、あとコミュニティ開発っていうのに僕は興味があって、はいはいはい、で高橋さんもフィリピンに展開しようとしてたから、
うんうん、
でそこにコミットしてやってましたね、
うん、具体的には何するんですか、コミュニティ開発。
もう僕が始めたよ、僕が来てから始まったようなもんだから、うん、なんか立ち上げみたいなところからやったんですけど、
うん、
お土産あのコミットしてるコミュニティがあって、でそこの人たちがなんか収入がすごい低いんですよね、うん、もう1日100ペソみたいな、うん、そういうか細い収入で一家の生計をこうやりくりしてるような、うん、そういう町に行ってて、うん、で何が問題かっていうと、そのハウスワイフ妻の人たちが仕事全く持ってないんですよね、うん、で夫の収入に頼りっぱなしだから、うん、その妻の人たち、お母さんにフォーカスをかけて、お母さんが家の中でできる仕事があればいいなっていうことで、うんうん、そういうお土産をその村の人と一緒に作って、うん、でそれで、デティの生徒だったり他の日本人学校だったりに売ろうとして
る。何作ろうとしたんですか。
今作ってるのがいろいろあって、なんか砂糖キャンディ
ー、キャンディ
ー、キャンディーが作れるんですよ。あのジャックフルーツとか、うんうん、そういうものからキャンディーが作れて、それを包んで売ろうとしてたり、あとコーヒー、ジンジャーコーヒーっていうのが結構フィリピンで有名なんですけど、それも村の人たち作れるから、それをパッケージングしてとか、あとミサンガは簡単に作れるから、ミサンガをこう作ったり
し、それを生徒に売るんですか。
はい、生徒に売ろうとします。最初は最初ですけど、これからどんどんこう広げていきたいなと。
なるほど。あ、じゃあインターンの時はそういうことをされてた。そうです。学校運営とはまた全然違う感じなん
ですね。違うところもやってます。
で、もともとそのインド の, その国際開発とかを見たかったわけじゃないですか。
そうです、ね、
それは今回デティで自分が見たかったものは見れたんですか。
見たかったものが見れたわけではなくて、なんか実際にやってみて、うん、なんか、あ、国際協力って思ってたのと違うなっていう感想があったり、本当はなんかもっと過酷な状況に行きたいなって思う時もあったんですけど、
過酷じゃなかった、
いや日本に比べると確実に過酷なんですけど、はい、その収入とかからすると、はい、例えばなんかストリートチルドレンとかにするとこう、なんかこうなんて言うんだろうな、いやその子供たちがもうすぐになんか自動売買にこう連れてかれてるような危険をこうやって持ってる、うん、すごい人道的になんかこうまずいことが起きてるんですけど、うん、僕がコミットしてるのはもう収入が低くてでも幸せに生きてるみたいな、うん、そういうコミュニティだったんですね。だからそこのギャップは少しありましたけど、
自分がイメージしてたのはもっと深刻なものが、うん、あると思ったら、
そうですね、インドだと、インドに行こうとしてた時は、
そうか、それがじゃあ今自分がイメージしたものとちょっと現実が違ったってことなんですね。
そうですね、実際やってみてどこの国際協力もそうだと思うんですけど、まあ、自分がやってみてなんか結局なんかこう財源がやっぱり必要なんですよね。
まあ、
そうですね、それでなんか苦労してて、はい、なんかああ現実みたいな。
お金がない人が大体人を助けようとするんですよ。これなんかもう世の中のジレンマなんかなと思って。お金が
どうい
う、そう、お金がない人が、はい、お金のない人を助けようとするからまずお金を稼ぐ能力を身につけてからの方がいいんじゃないですかっていうのが僕の考え方なんですけど、でもその何なのかな、なんかそういう傾向があるなと思います。
確かにやっぱ学生とかそういう時にやっぱりそういうふうに思っちゃうんです。
なんかいいことしたい気持ちはあると思うんですけど、別にそれって会社員、まあ、例えば働いて納税するっていうのは別に遠回しにいいことであるわけで、しっかり稼いでめっちゃ納税してる人は貢献してるわけじゃないですか。
その通りです、
ね、でもそうじゃなくて目の前のなんかもっと見える形でやりたい、
そうなんです、ね、
でもその代わり全然収入も雇用も何も生んでなくて納税もしてないみたいなのが、まあ、どっちが本当に社会貢献かっていうのは考え方分かれるところだと思うんですよね。で僕は別にそれはもう単純に選択肢の話なんでちゃんと理解して選べばいいと思うんですけど、やっぱり経済資本主義なんでやっぱお金稼ぐ能力がなかったら、まあ、何もあんまできないと思うので、まず自分が強くなってからじゃないですかっていうのが、まあ、僕の基本姿勢ではあるんです
そこにぶつかった感じですね。
はい、だからでもそういうのって自分体験しないと分かんないんで、理想だけじゃないところがあるので、で、まあ、それで自分がどういう道どういうキャリアを選ぶかっていうことだと思うんで、本当にステップとしてはいいんじゃないですか。これからどういうふうに
本当に いい経験にはなったと思うんですけど、そのマダムたちもなんかそういうことをなんかバッて言ってきて、なんか、ああ、うるせえってなってたんですけど、
マダム何言ってくるんですか。
マダムたちはなんか、そのお金は自分でなんか持ってないのに、そんななんか人助けようとしてなんか、なんか潰れるだけだ自分がみたいなことを言われてて、なんか僕はなんかこう、理想をなんか掲げてたから、
はいはい。
うん、
まあ、まあ、だからそれ別にどっちがいい悪いじゃないんでね、あの別に、ただまあ僕もそのボランティアとか NPO をやってる人たくさん会ってきましたけど、やっぱり自己犠牲でやってる人が圧倒的に多いので、続かないですよね。
そうなんですよ、
はい、だからそ、まあ、悪く言うと自己満足だなって、だけどその続かないと、周りの人が結局心配するわけじゃないですか、本人は元気にやってるけど、お母さんはね、実は心配してたりとか、だから僕は、遠くの人を助けたんやったら、まず周りの人を助け、身近な人をね、まあ、やっぱハッピーにして広げていく方が、はい、まあ、僕は自然かなと思うんで、僕はボランティアとか全く興味ないんですよ。だけどまあ今までいろいろやった結果、そういう考えに行き着いたんで、うん、まあ、みんなやっぱり自分体験するのがいいかな、いろいろ現実を知って、
そうですね、
自分が何ができるか、自分能力が高ければ高いほど、やっぱり選択肢は広がるんで、やっぱり自分が強くならないと。うん、まあ、人を助けるまでいかないと思うんだね。だから、まあ、まだね、学生でこの残りの休学の後、まあ、どういう進路に進むかどうかもいろいろ経験して決めたらいいかな。
そうですね。
そっか。じゃあ結構あれですね、なんか予定してたものがこうどんどん変わっていって、あのこの後もどこにたどり着くかまだ分かんないから、
全く分からないです、ね、うん、
いろいろ挑戦してもらったらいいかなと。
ありがとうございます。
今回もだって下手したらもう高熱で会えなかったかもしれなかったですね。
いや本当にもう お騒がせしました。
はい。そこだけはもう注意で、これからはあの養豚場とか行ったら手は絶対洗うと。
その通りですよ。
はい。そうか。まあ、学校の雰囲気お聞きできたと思うんですけど、まあ、友達とか、まあ、周り大学生で休学して、ね、フィリピンに行く方って、まあ、どんどん増えてきてるので、まあ、そういう方に対してなんか注意点とかアドバイスとかありますか。
注意点アドバイス、なんだろうね、なんか結構なんか海外行ったら英語力なんとかなるぜみたいな感じで行く人が多いと思うんですけど、なんかフィリピンに行ってそんなことはなんかないなって思った
。行っただけでは変わらないです。自分もそう思ってたんですか。
僕は、まあ、半々ぐらい。
ちょっと思ってたんです
ちょっと思ってました。やっぱりなんか自分でこうやっぱりやらないと、レティでもモノルでもやっぱり勉強、英語は伸びなかったかなと思います。
自分でやらなかったら、授業受けてただけだったら、
はい、
そんな伸びなかったから、
はい、
今あの英語学習に対して自分の課題って何なんですか。
僕の課題、
はい、
それはスキル的な、
はい、まあ、自分の英語、まあ、あの英語勉強をこういうところが問題だから改善したいとかっていうのはあるんですか。
あ、英語勉強法で、
あ、まあ自分の英語能力の課題ですね。
課題、能力の課題か。なんだろうな。なんか喋ってる時になんかそのジャストの単語じゃなくてスレスレのちょっと違う単語みたいなのをこう出してるみたいなんですよね。
うん、
なんかそこをこうちゃんとバシッと出せるようになりたいっていうのと、
うんうんうん、
やっぱりあとリスニングはやっぱりまだまだなので。
うん、なるほどね。なるほど。英語の勉強ってしてるんですか。
今ですか。
うん、
なんか基礎英語3を目覚ましにしてる。
出ての時って生徒の時とインターンの時ありますけど、はい、インターンの時って英語の勉強になるんですか。
いやもうめちゃめちゃなりますね。
そっちの時の方が逆にいい感じなの。
僕はそうでした。
それどこで鍛えられるの。
まずなんか結構インターンでいろいろなところにこう出向くわけなんですけど、出向くっていうかこう例えばなんですけど、インターンでローの生徒が来たことがあって、ベフ耳が聞こえない生徒が来たことがあって、
はいはい、
でなんかその人の要望はその デフのための NPO が近くにあるんですけど、うん、デフィ、うん、その NPO でボランティアがしたいっていう人が来たんですよ、うんうん、で日本人なんですけど、うんうん、でそこのオーナーはカナダ人なんですけど、うん、でそのカナダ人がこうやってバーってこうその日本人の耳が聞こえない人とそのカナダ人の通訳をしないといけないみたいなタスクがもうインターンであって
一人でやらなかったん
です。一人でこう繋いだんですけど、はいはい、その時とかもだってちゃんと聞いてこうやってこう見せてっていう通訳をしないとも
うやらなしゃあないね。
どうしようもなかったからなんかそういう状況が結構あってでそれが良かったですね。やっぱカナダ人と喋った時はもうなんかもう必死ですね。
まあだからやっぱり生徒の立場じゃなくてもう仕事だからしっかりやらないといけないから緊張感が違うのね。そこでやっぱり本気でやるから鍛えられたと。
なんかインターンがだって、まあ、なんか日本人へのサービスは別ですけど、うん、そのコミュニティ開発に関しては全部英語でやんないと
地元の人がやり取りするから。
そうですね。
じゃあ、まあ英語を本当に実践する機会が多いですね。じゃあ、まあそのハーフ&ハーフ的なやつがおすすめなんですか。
あ、人によると思います、ね、なんかビギナーは、
まあ、難しい、ね、
全授業がいいと思います。
多少やっぱり喋れないと、
はい、
そうか、だからやっぱりその人の英語力によってその比率を、まあ、
そうですね、最初になんかメールでやり取りみたいなのができるようになってるんです、あ、をするんですよ。
英語で？
あ、すいません、オーナーの人たち、うんうん、デティの大会さんたちと、うん、その生徒の人たちがその最初になんか英語レベルのチェックみたいなのをメールでこうやり取りしてて、でそれでなんかその流れでこう、あ、じゃあインターンこれがおすすめですねみたいなことを決めてくれるんですよ、
ね、あ、そういうの やられたんですね、
まあ、僕もそうです、ね、英語レベルを自分の英語レベルを説明したら、あ、じゃあインターン50がいいんじゃないかなみたいな、
う
ん、
あ、なるほどね、あ、面白いな、なるほど。じゃあまあ話ちょっと脱線してしまいましたけど、その周りの生徒にアドバイスするとしたら、行っただけじゃ、授業を受けるだけじゃダメだよと、ちゃんと自分で
工夫ですね、うん、自分で勉強っていうよりちょっと工夫を過ごし方とか、うん、他の人とのこうやり方とかを工夫しないと。やっぱり
でもモノルみたいな学校じゃ工夫しようがない部分もあるじゃないですか。
そうですね、
決まっちゃってるから、
モノルだ、例えばモノルだったら、うん、そのいや僕の友達 そのずっと英語のティーチャーとか
過ごして
たやつとかはやっぱり
伸びてた、
立派だな、伸びてたのかは分かんないけど、
まあ、そういう風に自分でやろうとする姿勢が大切です
ね。そういう人とか、あとなんかティーチャーに恋をした人がいて、その子はもうものすごいバーッと伸びましたね。なんか
まあまあね、あのネイティブとを彼女にするのが一番伸びるっていうのは、まあよく言われますけどす、ね、まあ、事実だとは思いますね。
そういう環境はやっぱりこう自分のなんかその収容された環境の中での身の振る舞い方で全然変わってくると思います。
はいはい、そのモノルで恋愛した時は相手日本人なんですか？
台湾人です。
じゃあ英語使うじゃないですか。
その時僕伸びました。
あ、なるほどね。
あの時もう伸びましたね。一番伸びたかもしれない。
それも必死やからね。
そうですね、なんか結構その台湾人が結構なんかぐちゃぐちゃの英語をバーって喋るような子だったんです。
あ、お互いぐちゃぐちゃで喋る感じだったんです、はい、でも、なるほど。このあ、じゃあこの後また今度はだからデキにスタッフとして戻るんですよね。
そうですね。
でいつまでいるかはまだ未定と、はい、でもまあ最長7月やから、まあ、ゴールデンクぐらいまでなんでしょうね多分。
そうですね、
まあ、それまでにもし僕が出まけに行く機会があればまた状況をお聞かせください。
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
はい。